ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。12月26日、衆議院参議院の両院において、自由民主党の安倍晋三衆議院議員が第96代目の内閣総理大臣として指名され、同日、新内閣が発足しました。そして、拉致問題担当大臣には、古谷圭司衆議院議員が任命されました。さて、1月12日は、拉致被害者、有本恵子さんのお誕生日です。今年で53歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年12月21日、現地時間20日、ニューヨークで開催された国連総会本会議において、我が国及び EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議が8年連続で採択されました。この決議は、北朝鮮における様々な人権侵害に強い懸念を表明し、北朝鮮に対し、すべての人権と基本的自由の尊重や、拉致被害者の即時帰国の実現を含めた拉致問題の早急な解決等を強く求めています。日本政府としては北朝鮮が今回の決議に示された国際社会の声を真摯に受け止め、拉致問題の早期解決を含めた人権状況の改善や北朝鮮人権状況特別報告者の受け入れを含めた国際社会との協力に向け具体的行動を取るよう引き続き働きかけていく考えです。続いて、昨年12月15日、東京都内で開催された政府主催拉致問題シンポジウム、すべての拉致被害者の救出に向けてについて、今日は拉致被害者ご家族の訴えをダイジェストで紹介します。まずは、拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで、家族会の代表である飯塚茂雄さんのご挨拶です。
私たちは長年この解決を、早期解決を訴えてまいりましたけれども、また来年そういった活動をしなければなりません。こうしている間でも、北にいる、北で待っている、日本へ帰る帰国を待っている人々が大勢います。そしていつかいつかと我慢をし続けながら、今もじっと待っているわけです。それを思うとです。私たちは家族としては、もう一刻でも早く返していただかないと困るというふうな気持ちがいっぱいでございますし、北にいる被害者たちの写真の顔を見れば、本当にかわいそうで、また申し訳なく、そういう思いが毎日毎日募って増しています。そういうことも考え合わせ、家族の年齢も徐々に上り、健康状態も心配されるこの状況の中で、来年こそは、ということをぜひ皆さんと一緒に考えて、どうやったら助け出せるのかということに焦点を合わせ、そこに議論を集中させていきたいと というふうに考えております。
続いて市川修一さんのお兄さん市川健一さんの訴えです。
今年は金正恩氏が拉致を認めて10年目の節目です。私たち家族会救う会は勝負の年と位置づけて戦ってまいりましたが、本当に前に進みませんでした。4年ぶりに行われた日朝間の協議で交渉の扉が開くのではないかと期待をしましたが、今年2回目のミサイルを発射しました。それでも私たちは憎しみを取り戻さなければなりません。日本の国家としての基本は国民の生命を守ることです。総理には強いリーダーシップを取っていただき、党派を超えてこの拉致問題に真剣に本気で取り組んでほしいのです。
続いて松木薫さんの弟さん松木信弘さんの訴えです。
もうそんなに待ってられないなと思っています。もう1分でももう1秒だけでも母親の手を握ってもらいたいなと、そういうふうに願っています。私たち家族っていうのはできることっていうのは限られてると思います。その限られた方法で自分たちの与えられたその範囲の中でこれからも最善を尽くしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
続いて田口八重子さんのお子さん飯塚光一郎さんの訴えです。
やっぱり家族の心情として皆様にお伝えしたいのは、先日実の姉貴の子供、まあ3歳になるんですけど、3歳の子と3人で遊んで姉貴と話をしてたんですけども、その子供田口八重子さんの孫にあたるんですけども、姉貴にこの子いなくなったらどうなる姉貴っていう単純にちょっと質問を投げかけたんですね。正直姉貴は回答としては多分もう本当に正常にいられないと、そういうふうな言葉を姉貴から聞きました。田口八重子さんも間違いなく同じ気持ちだったんじゃないかなと改めて気づかされ、そして34年という長い月日それが続いているということを自分でも噛みしめたし、政府の方々にも噛みしめてほしいなと、全力で取り組んでほしいなということを改めて考えた次第でございます。
以上、12月15日に開催された政府主催拉致問題シンポジウムについてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月4日、金正恩第一書記の新年時について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に北朝鮮は金正恩第一書記による新年時を発表いたしました。新年時は19年ぶりに復活ということになります。共同社説の時もそうでありましたが、やっぱ施政方針演説ということになりますので、意味合いというものが新年時になってより大きくなったと言ってよろしいかと思います。この新年時において金正恩第一書記は今年を創造と変革の年というふうに位置づけました。こういう言い方をしますと、当然のことながら北朝鮮の人民に今年生活が良くなるかもしれないという期待を与えるものだと考えられますので、金正恩第一書記は自ら重い課題をですね、自分に対して課したと言ってよろしいかと思います。まあ、実際今年の目標として最初に強調されたのが経済強国建設というものでありました。経済強国を作っていくということを明確に宣言したわけであります。そして金正恩第一書記は経済建設の成果というものは人民生活に現れなければなりませんと明確に断言しました。まあ、人民生活を向上させるという非常に明確なメッセージということになります。もしそれがうまくいかなければ、まあ、すなわち成果が上がらなければ人民は失望するということになりますので、今年金正恩第一書記は相当重い課題というものを自らに課したと言ってよろしいかと思います。 北朝鮮が人民生活を少しでも改善したいと思っていることは間違いないわけでありますが、まあ、それがそうだという前提に立ちますと、当然のことながら韓国からの支援を獲得するということが不可欠になるはずであります。まあ、したがって北朝鮮はパク・クネ新政権との間で南北関係を改善して、5年前までは実施されていた食料と肥料の数十万トンにそれぞれ及ぶ食料・肥料支援というものを韓国から獲得したいと、そういうふうに考えているだろうということが言えるかと思います。まあ、実際そういう北朝鮮の希望というのは今年の新年時から十分に伺われたと言ってよろしいかと思います。金正恩第一書記は国の分裂を収束させ統一を成し遂げる上で提起される重要な問題は北と南の間の対決状態を解消することだと断言しました。まあ、対決状態を解消して関係改善に向かいたいということでありますが、まあ、これはやはり明確に韓国からの経済的な支援というものを望んでいるということがそこから分かるということになろうかと思います。今年の新年時を見ますと、北朝鮮は韓国との関係改善だけではなくてアメリカとの関係改善というものも考えていることがやはり明確に示唆されていると言ってよろしいかと思います。新年時の中で金正恩第一書記は今年が朝鮮戦争休戦60周年を迎えることについて言及いたしました。一つの節目になる年ということになりますが、しかしにもかかわらず金正恩第一書記は米軍の撤退というものを求めませんでした。まあ、本来であれば朝鮮戦争休戦の節目になる年であればですね、米軍撤退を求めるのは当然であるわけですが、あえてそれをしなかったと。まあ、実は昨年の共同社説には米軍撤退を要求する、まあ、そういう内容が含まれておりましたが、まあ、それが今年ないということを見ますと、まあ、それだけをとってみてもアメリカとの間の関係改善というものを北朝鮮が目指していることは、まあ、十分に伺えるという話になろうかと思います。国際社会が非常に強い関心を抱いておりますのは、一つはミサイル発射、二つは核実験、この二つを今年北朝鮮が行うかどうかということになります。しかし今年の金正恩新年時を見る限り、今年ミサイル発射、核実験に北朝鮮が踏み切る可能性は低いと言ってよろしいかと思います。金正恩第一書記は、まあ、昨年の12月に、いわゆる人工衛星発射というものに成功したということを高く評価しましたが、まあ、しかしそのため引き続いて人工衛星を発射するんだということはこの新年時で言及をいたしませんでした。したがって今年いわゆるミサイル発射をやるという可能性は決して高くない、まあ、むしろ1年後2年後ということは当然あると考えられますが、今年やるかどうかはわからないということが言えるかと思います。核実験については、まあ、その必要性というものが特に感じられなかったと言ってよろしいかと思います。金正恩第一書記は、我々の革命武力は昨年祖国の安全を頼もしく守護したというふうに断言いたしました。まあ、現有の軍事力で十分アメリカの脅威を抑止できるという、まあ、そういう言い方になりますので、これを見ても今年北朝鮮が核実験に踏み切る可能性はさほど高くないということが言えようかと思います。まあ、要は今年は人民生活の向上ということに力を入れたいというのが北朝鮮のメッセージかと思いますが、まあ、そのためには韓国のみならずアメリカ、日本との関係改善も必要となる、すなわち非核化の努力、あるいは拉致問題解決の努力がより一層強く求められるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 次は今週の一曲です。今週は懐かしい唱歌から、ふるさとと南こうせつ作曲の国境の風をお送りします。この二曲は、拉致問題の解決を願う合唱団が集まって開催された政府主催、ふるさとの風コンサートの全体合唱曲です。今回はこのコンサートにも出場した東京トルベールと NF レディースシンガーズの合同合唱団による演奏でお届けします。それでは2曲続けてお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今の北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は、次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは 日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。